新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月の26日火曜日です。今日のニュースいきましょう。リップル裁判に新たな動き。米 SEC がリップル社に20億ドルの罰金と罰則を科すよう裁判所に要請。スイフト、中銀デジタル通貨と既存金融システムつなぐ新たな仕組み導入へ。ロンドン証券取引所、ビットコインとイーサリアムの上場投資証券を5月28日から取引開始。フィリピン SEC、バイナンスへのアクセス遮断措置講じる。バイナンスからロシア事業後継のコム X、段階的に閉鎖へ。バイナンス、トロン上の USDC 入出金サポート終了へ。OK コインジャパン、アプトスのステーキングサービス提供へ。アニモカブランズジャパンと KDDI、Web3 事業の連携開始。分散型オーダーブック、オーダリーネットワーク、エアドロップに向けたキャンペーン開始へ。
一つ目のニュースは、リップル裁判に新たな動き。米 SEC がリップル社に20億ドルの罰金と罰則科すよう裁判所に要請というニュースです。米証券取引委員会 SEC が米リップル社に20億ドル、日本円にして約3027億円の罰金及び罰則を科すようニューヨークの裁判所に要請したようです。リップル社の最高法務責任者スチュアート・アルデロティ氏が X にて東部標準時の3月25日に報告しています。同氏によれば SEC の申し立ては米国時間の3月26日に出される予定です。リップル社としての回答は来月に出される予定だといいます。アルデロティ氏は、私たちみんなが何度も目撃してきたように、この規制当局は虚偽の説明、誤った表現、誤解を招くような意図的な説明で取引を行っていると述べ、 SEC は法律を忠実に適用するどころか、リップル社そして業界全体を罰し脅すことに固執していると SEC の対応を批判しました。またリップル社 CEO のブラッド・ガーリングハウス氏も、 SEC は不正行為や無謀な行為について所見は愚か、何の申し立てもない事件で判事に20億ドルを要求する予定だ、こんな前例はどこにもない、私たちはこの件に対応する際 SEC の正体を暴露し続けるつもりだと X にて報告しています。 SEC は現在リップル社と数年にわたる裁判を繰り広げています。このいわゆるリップル裁判は2020年12月23日に SEC がリップル社及び同社 CEO のブラッド・ガーリングハウス氏、共同創設者のクリス・ラーセン氏を提訴したことから始まった裁判です。 SEC はリップル社が2013年からの7年間で有価証券として未登録の暗号資産リップルを販売し、約13億ドル、当時のレートで1300億円超の資金を得たとして提訴。リップル社は XRP はクロスボーダー決済を促進させるために開発された通貨であると主張し、暗号資産業界と規制当局の間で大きな争点になっていました。なお、この裁判は7月13日に判決が出ています。判決は、リップル社による XRP の機関投資家向けの販売スキームはハウィーテストの条件を満たすため未登録証券募集にあたるが、個人向けに販売される XRP は有価証券ではないというものです。これは SEC のリップル社がこれらの機関投資家向け販売で約7億2890万ドル、当時の価格で約1003億円の XRP を販売したという申し立てを一部認めた形となりました。同判決は、暗号資産取引所を通じて販売された XRP は証券に当たらないことを決定づけるものとなったため、業界ではリップル社の勝利として祝福の声が上がっていました。この判決に対し、SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は、失望していると述べ、判決を不服とし控訴を示唆。その後 SEC は中間控訴を求めましたが、米ニューヨーク連邦地裁のアナリサ・トレース判事は、この申し立てを法的根拠が提示できていないとして10月3日に棄却しています。なお SEC は昨年10月、ガーリングハウス氏とラーセン氏に対する提訴を取り下げています。 続いてのニュースは SWIFT 中銀デジタル通貨と既存金融システムつなぐ新たな仕組み導入へというニュースです。銀行間の国際決済ネットワーク国際銀行間通信協会 SWIFT は現在各国の中央銀行が開発している中央銀行デジタル通貨 CBDC を既存の金融システムに接続できるようにする新たな仕組みを今後 1,2 年で導入することを計画しています。世界の中央銀行の約9割は何らかの形で CBDC の開発に着手し、ビットコインなどの暗号資産の発展に乗り遅れずに、決済取引の中心としての地位を維持したい考えですが、技術的な難しさに苦戦を強いられています。こうした中で SWIFT のイノベーション責任者ニック・ケリガン氏は加盟する38の中央銀行や商業銀行、決済プラットフォームがこれまで半年間各 CBDC の統合化に向けた実験を進めてきたと説明。実験を通じて既存のシステムが活用できることが証明され、参加者は概ね成功とみなしたことから SWIFT に具体的な時期を決めて新しい実用的なプラットフォームを構築する任務が与えられたと明かしました。新たな仕組みが導入されれば、様々な CBDC は裏付けとなる技術が異なっていても全てまとめて使用可能となり、決済システムが細分化されるリスクが低減されます。また実験によって高度に複雑な取引や外貨決済に使えることも分かっており、今後は決済処理についてスピードアップとコスト低減を図るため自動化する道も開かれました。続いてのニュースは、ロンドン証券取引所、ビットコインとイーサリアムの上場投資信託を5月28日から取引開始というニュースです。ビットコイン証券取引所 LSE が暗号資産ビットコインとイーサリアムの ETN 上場投資証券を5月28日から取り扱い開始します。 LSE が3月25日発表しました。 LSE によれば、取引開始日に最大数の発行体が市場に参加できるようにするためにこの日に設定したといいます。この日を選択するにあたり、私たちは発行体がクリプト ETN のファクトシートに詳述されている検討要件を満たすことを確保する必要があることを考慮した。発売日に証券募集を計画している発行体が金融行為監督機構 FCA による承認を受けた基本目論見書を必要とするクリプト ETN プログラムを設定するための書類準備の時間を確保することができると LSE は述べています。ETN は価格や株価指数などの指標に連動する上場商品で、金融機関が発行します。ETF、上場投資信託と並ぶ上場投資商品の一つです。暗号資産 ETN の場合は暗号資産に連動する形となります。発表によると、ビットコインとイーサリアムの ETN の取引受付は4月8日より開始されるとのことです。なお5月28日の取引開始日に参加したい発行体は4月15日までに FCA に登録する必要があり、5月22日正午までに承認される必要があるとのことです。なお、暗号資産 ETN のファクトシートで詳述されている要件の中には、LSE で取引が認められるクリプト ETN は適格投資家に適切であり、特に適格投資家のみと指定された取引セグメントでのみ利用可能だといいます。LSE は3月11日、今年第2四半期からビットコイン ETN とイーサ ETN の承認申請を受け付けることを発表。また FCA も同日、認定取引所がプロの投資家向けに暗号資産 ETN を上場することを許可することを発表していました。なお、この ETN は投資会社や信用機関などプロ投資家のみ取引が認められます。個人投資家の取引は引き続き禁止となります。暗号資産 ETN は英国の上場基準を全て満たす必要があると FCA は伝えていました。続いてのニュースは、フィリピン SEC、バイナンスへのアクセス遮断措置講じるというニュースです。フィリピンの証券取引委員会 SEC が国家電気通信委員会 NTC と協力して大手暗号資産取引所バイナンスへのアクセスを3月25日遮断したようです。SEC の3月25日付の声明により明らかとなりました。声明によれば、3月12日にフィリピン SEC はバイナンスが使用するウェブサイトやその他のウェブページをブロックするよう NTC に正式に要請することを承認したといいます。バイナンスはフィリピン SEC から承認を受けずにプラットフォームを運営しており、これらのウェブサイトやアプリへの一般市民への継続的なアクセスがフィリピン人投資家の資金の安全性を脅かすとフィリピン SEC SEC は結論付けたといいます。フィリピン SEC は同グループはソーシャルメディア上で積極的な宣伝キャンペーンを展開し、フィリピン人をそのプラットフォームを利用した投資や取引活動に誘致しているが、バイナンスは規制当局から一般投資家から投資を募るライセンスも、証券の売買のための取引所を設立運営するライセンスも取得していないと声明にて述べています。フィリピン SEC は昨年11月、バイナンスへのアクセスを遮断する手続きを開始。また同国国民に対し、バイナンスが証券や投資商品の販売または提供について未登録であることを警告していました。続いてのニュースは、バイナンスからロシア事業後続のコム X 段階的に閉鎖へというニュースです。海外大手暗号資産取引所バイナンスより事業譲渡されたロシアの暗号資産取引所コム EX が段階的に閉鎖するようです。コム EX のテレグラムにて3月25日発表されました。ロシア市場撤退にあたり、バイナンスは昨年9月26日に正式ローンチしたばかりの暗号資産取引所コム EX へロシア事業全体を売却することを昨年9月に発表していました。コム EX は英語とロシア語対応の取引記事です。コム EX は今回の発表にて、今年3月25日よりプラットフォームの運用を順次停止すると述べています。具体的には25日10時 UTC より新規ユーザー登録、バイナンスからの資金移動を停止し、法定通貨及び暗号資産での預金受付を終了するとのことです。また3月25日10時 UTC より会員先物取引及び先物におけるポジションのオープン終了、4月2日10時 UTC にピアツーピアマーケットプレイスにおける上場の停止、4月5日10時 UTC にはすべてのピアツーピアの注文と上場は自動的に終了するとのことです。なおコム EX の現物市場は4月23日10時 UTC に終了となり、5月10日10時 UTC に公式ウェブサイトが停止し、ユーザーは完全にアクセスできなくなるとのことです。なお5月10日以降に残高を保有するユーザーアカウントには資産総額の 1% の資産管理手数料が課されるとのこと。そのためコム EX はユーザーに対し速やかにポジションを決済し、暗号資産を引き出すことを推奨しています。バイナンスは2022年4月、 EU によるロシアへの制裁措置を受け、同国のユーザーに対しサービスの利用制限を行っていました。しかし昨年4月18日、複数のロシア語のテレグラムチャンネルにバイナンスが1万ユーロ超保有者への制限措置を解除したと伝える内容のメッセージ送信されたことが報道されました。これを受け米司法省は、米国の対ロシア制裁を回避し資金を動かす手段としてバイナンスが違法に利用されていたかを調査していると昨年5月にブルームバーグが報道していました。
続いてのニュースは、バイナンスがトロン上の USDC 入出金サポート終了へというニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスがトロンブロックチェーン上に発行される TRC20 規格の米ドルステーブルコイン USDC について入出金サポートを停止すると3月25日に発表しました。対応日時は4月5日2時世界協定時ということです。なおトロン以外のネットワークで発行されている USDC については入出金に影響はないということです。発表によると、今回の対応は USDC 発行元の米サークルによるトロン上の USDC サポート終了を受けたものであるといいます。このことはサークルが先月2月20日に発表していました。なおサークルがトロン USDC をサポート終了した理由は、 USDC がサポートされているすべてのブロックチェーンの適合性を継続的に評価する中でトロンが対象外になったと説明されていました。トロンサポート終了により、 USDC をネイティブサポートするブロックチェーンは14になっています。現在 USDC はイーサリアム、ソラナ、アルゴランド、アバランチ、ヘデラ、ステラ、ノーブル、フロウ、アービトラム1、ベース、 OP メインネット、ニア、ポルカドット、ポルカドットエコシステム、ポリゴン POS でネイティブ発行されています。なお今年1月にサークルは新たにセロのネットワーク上で USDC のサポートをする予定だと発表しています。続いてのニュースは、 OK コインジャパンが APT のステーキングサービス提供へというニュースです。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産アプトスのステーキングサービス提供予定を3月25日に発表しました。4月上旬より同サービス対応銘柄にアプトス APT が追加されるということです。ただし今回の発表段階では具体的なサービス開始時期や最小ステーキング申請数量などはアナウンスされていません。詳細は改めて通知されるということです。なお OK コインジャパンのステーキングサービスでは IOST、トロン、パレットトークン、ジリカ、テゾス、アスター、スイの7銘柄を提供しており、 APT、アプトスは8銘柄目のサポートとなります。ちなみに OK コインジャパンではアプトスの取り扱いを今年2月から開始しています。 続いてのニュースは、アニモカジャパンと KDDI が Web3 事業の連携開始というニュースです。アニモカブランズジャパンが KDDI との Web3 分野で事業連携を開始したことを3月25日に発表しました。両者連携の第一弾として、アニモカブランズジャパン支援のもと、ブロックチェーンゲーム、ファントムギャラクシーの NFT を KDDI 提供の NFT マーケットプレイス、アルファユーマーケットにて3月25日より販売開始したということです。なお、両者の連携については、今月3月5日に発表されていました。この連携で両者は、アニモカブランズの Web3 プラットフォーム、モカバースのデジタル ID、モカ ID と、KDDI 提供の暗号資産ウォレット、アルファユーウォレットを連携させることで、アルファユーウォレットユーザーが、モカバース内のゲームやエンタメ、カルチャーなどの Web3 コンテンツへシームレスにアクセス可能にするために、検討実施するとしていました。またそれ以外にも、今回のファントムギャラクシーズの NFT 販売についての連携も検討すると発表されていました。なお、ファントムギャラクシーズとは、ブロックチェーンを応用したオンラインマルチプレイ型の SF アクション RPG です。アニモカブランズの子会社であるブローフィッシュスタジオが運営しています。また昨年3月に始動したアルファユーでは、メタバースでエンタメ体験や友人との会話を楽しめるアルファユーメタバース、360度自由視点の高精細な音楽ライブを楽しめるアルファユーライブ、NFT となるデジタルアート作品などの購入ができるアルファユーマーケット、暗号資産及び NFT を管理できるアルファユーウォレット、そして実店舗と連動したバーチャル店舗でショッピングができるアルファユープレイス等が提供されています。続いてのニュースは、オーダリーネットワークがトークン獲得キャンペーン開始へというニュースです。DeFi 開発者向けの分散型オーダーブックプロトコル、オーダリーネットワークが、ポイントキャンペーン、ザ・ロード・トゥ・ザ・オーダーの開始を3月25日に発表しました。ザ・ロード・トゥ・オーダーは、オーダリーネットワークが今回実施予定とする独自トークンのエアドロップに向けて開始されるポイントキャンペーンです。ザ・ロード・トゥ・ザ・オーダーの参加者は、キャンペーン内でのメリット、括弧ポイント、順位に基づいてトークンがエアドロップされるようです。発表では、ザ・ロード・トゥ・ザ・オーダーについて、トレーダーがメリットを獲得し、オーダリーネットワークトークンのシェアを争うことができるゲーム化されたキャンペーンと紹介されています。ザ・ロード・トゥ・ザ・オーダーは来週から数週間にわたって実施されるといいます。また、オーダリーネットワーク独自のトークンを請求できるユーザーは、Web3 クレデンシャルデータネットワーク、ギャラクス、およびポイントプログラムツール、ジーリーが現在実施しているキャンペーンの参加者、オーダリーネットワークの初期コミュニティメンバー、EVM およびニア上のトレーダーということです。なお、ギャラクス及びジリーのキャンペーン参加者は、ザ・ロード・トゥ・ザ・オーダーが実施されている間も引き続きエアドロップ対象と判定されるということです。ちなみにニアにおいて取引するトレーダーはエアドロップの対象にはなりますが、ザ・ロード・トゥ・ザ・オーダーへの参加はできないようです。記事にオーダリーネットワークについての解説を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます。特集記事、アラサー女子が学ぶ仮想通貨投資です。この特集は SBI VC トレードの代表取締役社長の近藤智彦さんから、コラムニストのルカチさんに暗号資産の売買方法や暗号資産投資ならではのお金の増やし方などを教えてもらう記事となっています。今回は今年に入ってからのビットコイン価格上昇の理由についてや、投資の気になるワードレバレッジについても近藤さんに解説いただきました。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっております。ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。